ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。新年明けましてお
めでとうございます。
はい、始まりました。年も明けました。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
2019年、
はい、今年もよろしくお願いします。はい、
今年もよろしくお願いします。
番組はですね、1ヶ月間の充電期間いただきまして、はい、
長かったですね、1ヶ月、
はい、帰ってまいりました。
はい、
でこの1月はですね、はい、特別マンス、特別月にしようということで、
はい、
番組1周年になりましてですね、
はい、
毎月月替わりでゲストにお越しいただきましたので、12人のゲストさんがいらっしゃると。
はい、
そして毎回ゲストさんといい番組作ってきたつもりなんですけれども、
面白かったですね。
面白かったです。いや、それ以上に収録の合間と終わってからの飲み会がとても面白かったと。実は
ね、そっちの方が面白かったりするんですよね。
そうなんですよ。はい、なんで僕ら2人でですね、はい、あの今まで出たゲストの方々お一人お一人の総括をしてみようかと。
はい、振り返りですね。
振り返りです、はい、
正月に振り返る。
そう、本当はなんか年末やるものらしいんですが、
はい、あえて私たちは正月にやってみると。
そうなんです、そうなんです。
はい、いや、いいんじゃないですかね。
おめでたい気持ちでやっていこうじゃないかと。
はい、
はい、もうね、1年間僕たちもこうだんだん上手になっていきますと言い続けて、
はい、
1年経ってしまいましたので。
そうですね、まあ、編集技術がすごいっていう話もありますけれども。
そうなんです、その噂はあるんですよ。
はい、
でも編集に甘やかされてきましたんで、
はい、
今年からはですね、は
い、ライブでいきましょう。
ライブでね、
はい、
本当に。
いや、
まあ、多少のね、編集は、はいはい、していただきながら、
はい
はい、でまず記念すべきですね、この番組の最初のゲスト、
はい、
森さん覚えていらっしゃいますか？
いや、覚えてますよ、本当に思い出深い第1回、
はい
はい、1ヶ月待ちましたんで。
そうですよね、はい、高木町という、
はい、高木町という言葉もできました。
流行語が出てきました。
はい、
はいはい、オーシャン東京の高木さんにまず第1回目お越しいただいたんですよね。
はい、
はい、どうですか、覚えていることとか印象とか。
そうですね、うん、はい、まあ、雑誌の取材で何度かお世話になっている方でもあるんですけど、やっぱりライブで話すと、うん、高木さんのパーソナリティが本当によく伝わるなっていうのはすごく思います。やっぱりなんか編集して文章にするとその人らしさを出すのって結構難しいなと思うんですけど、声色とか喋り方ってやっぱり人柄すごい出ると思うんですよ。でやっぱり美容に対する熱い思いだとか、
そうですね、
熱量がやっぱり高木さんってすごいある方なので、それはすごく伝わった回かなっていうふうに思ってます。
そうですね、私も、はい、私はあれなんですよ、初めてお会いしたんですね、でどんな方なんだろうと、まあ、勝手なイメージあるじゃないですか、はい、うんうん、その熱い人なんだろうなというイメージがあったんですよ、はい、うんうん、それ以上でしたからね。
確かにそうですね。はい、
で特にな
んか圧倒されますよね、熱量に。
そう、本当に、はい、そうなんです、そうなんです、うん、でね、美容学生からの質問特集っていうのをやったんですよね、
はい、そうですね、はい、
でその時も質問内容が結構なんていうんですか、学生っぽい質問ばっかりだったんですけど、
う
んうんうん、1億円あったら何に使いますかとか。
そ、ね、
はい、それにも真摯に答えていただいて、はい、うん、でその回の中でね、うんうんうん、その美容学生さんの質問特集回の最後に、まあ、私が一つ無茶ぶりをしたんですよ。
はい、何かありましたっけ、
うん、全く予定に入れてなかった美容学生さんへのメッセージをお願いしますって言って、でそのコメントがなんかすごくね、愛に満ち溢れてて、
ほほほ、
熱い思いも伝わってきたんで、ちょっとそれ振り返りでかけてみようかなと、
はい、聞いてみたいです、
はい、今月こういうスタイルで、
はい、
思い出話、裏話と、それからその過去の音源を少し振り返っていこうと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとかけ、はい、聞いてみましょう。
お願いします。
最後にですね、全国の美容学生の皆さんにメッセージみたいなものを、
は
い、いただけますか？
これ長くなっちゃうけどね。でも大体僕ももともと高校も大学も専門学校も全部落ちて、 美容師になって、美容師に超なりたくてなったわけじゃないし、でも今のところまで上がってこれたっていうのは待っててくれたお客さんたちがいたから。だからお客様っていうものを全てにおいて第一線で第一に考えられるような美容師になってもらいたいと思うし、こう辛いことも悲しいこともいっぱいあるけど我慢した人が勝ちだなと思ってるので、なりたかった美容師像になれるように心折れても頑張っていい美容師になってください。ありがとうございました。
素敵なメッセージでしたね。はい、ありがとうございました。
いや、はい、聞いてみました。
はい、いや我慢した人が勝つ。
そうですね、
はい、改めて聞くと結構刺さりますねこれね。
うん、なんか高木さんとお話ししてて思ったのが、なんていうんですかね、本当に努力してきた人が語ると言葉だったり声に厚みみたいなものが出るんだなっていうふうに思ったんですよね。
そうですね。
まあ、あとはあれですね、僕たちのこう慣れてなさが、
はい、出てる、
ういういしくて可愛いっていう。
確かに、はい、そうですね。いや、この回を聞いて私思い出したことがあって、実はあのネクストリーダーの編集やる前にボブにいた頃に、
はいはいはい、
某サロンさんの、連載を担当してたんですね、技術連載。そのサロンにアシスタントで実はずっとついてくださったのが高木さん。
あ、そうなんですか。
だったんですよ。で、私すごく記憶力が悪いものですから、その時の高木さんと今の高木さんが全然一致してなくて、そうオーシャンの高木さんになってから、実は森さんと俺会ったことあるんですよずっと前にって言われたことがあって、
へ、
であの時の撮影のヘルプずっとしてたの俺なんでって、だから毎月会ってたんですよ。でもね、その時の高木さんってやっぱり全然違うんで、多分もともと持ってるものはすごくきっとあったんでしょうけど、やっぱりどこかで何かを殻を破って、
はいはいはいはい、
うん、多分違う自分になったっていうのがきっとあるんじゃないかなと。
そうなんでしょうね、
はい、うん、すごいお世話になったなと思って、あのどういう人かっていうのは覚えてるんですけど、うんうんうん、それが今の高木さんと一緒っていうのが全然違かったんですよ。
覚醒されたんですきっと、
はい。私の記憶力の悪さもね実はあると思うんですけど、まあ、ちょっと後々の登場する美容師さんでもちょっとそういうエピソードがあるんで、はい、今はまだ言えないですけどね、はい、
なるほどなるほど。
森の記憶力の悪さは半端ないっていう。
まあ、それ薄々感づいてるんですけどね。
はい、
はい、ぜひ皆さん聞き返してみてください、
はい、
そして次が、
はい、第2回が鈴木和俊さん、神
犬、神犬のね、
はい、
あの脱職人経営で、
はい、
おなじみの、
はい、
ちょうど1年前ですかね。
そうですね、
1月のゲストとしてお越しいただきました。
はい、はい、福島弁が心地いい、
心地よい、はい、癒し系の、
ね、癒し系の、はい。はい、
でもこうこの番組の収録をした時の段階では、はい、あの脱職人経営で、はい、タイトル決まってなかったんですよね。
はい、単行本のタイトルが実は決まってなかった。
でそのタイトルが決まってない状態のまま、はい、宣伝を鈴木さん5週間にわたってされていたと。
毎週してくださってましたよね。
そうですね、そうですね。
はい、おかげさまで、でも
そうですよ、
はい、あの2018年度の大ベストセラーになりまして。
そうですよね、
はい、あの未だにスリを重ねさせていただいてます。
うんうんうん、今もたくさんいろんなところで講演されてて、
はい、そうですね、はい、はい、まあ、講演の依頼は本当にうちにひっきりなしに、
あ、そうですか、は
い、リラさんからいただいてます。まあ、もちろん鈴木さん個人でもやってらっしゃるんですけど、とっても内容がいいって好評で、
はい、
まあ講演が好評だと本も売れてきますんで。
そうですよね、は
い、まあ、うちもありがたいなって感じなんですけどね、
うんうんうん、はい、今改めてこの番組の宣伝してほしいですよね。
そうですね。お願いしようかな、ついでに
ポッドキャストに出たからこんな風になれました、はい、みたいなことを言っていただくというお願いをしてみましょう。
ちょっとお願いしてみますかね。塩対応されそうですけど。
はい、でそんな鈴木さんのよりぬきエピソード、
よりぬきエピソード、
はい、はこちらです。
はい、鈴木さん、あの突然ですが今おいくつなんでしょうか。
はい、あ、僕38
になりました。はい、38歳、
はい、
鈴木さんは経営者としてハサミを置いてらっしゃるかと思うんですけど、ハサミを置いたのはおいくつの時ですか。
ハサミを置いたのは、35ぐらいですね。
はい、まあ、35歳っていうと前川さん、やっぱりオーナーとしてバリバリ、
ね、そうですよね、
やられる方が多い年齢だと思うんですけど、
はい、なかなかいらっしゃらないんですけど、
はい、あえてそれをされた理由っていうのは、はい、
そうですね、ちょうど35ぐらいの時に僕結婚しましてですね、
ああ、は
い、3店舗ぐらいお店があったんですけど、
はいはい、独立されたのは何歳の時ですか。
独立したのは25
歳、あ、結構早い時に独立されてますね。
はい、そうなんです。で
35ぐらいで、まあ、結婚を機にですね、はい、まあ、自分の働き方を考え直したんですね、
はい、
でお店もまあ順調で3店舗ぐらいにはなってたんですけど。
何年で3店舗ぐらいに成長されました？
31から引退しようと思って35に引退したんです。
はい、聞いていただきました。
はい、いきなり失礼な質問してますけどね、私ね。
いくつなんですかって
、まあ、男性だから一家ぐらいの感じで聞いちゃいましたけど、ね、はい、25歳で、独立をして、
35歳で、
はい、
まあ、引退をした、
はい、
ハサミを置いたという言い方されてらっしゃった
、はい、
まさに脱職人経営ですし、はい、じゃあなぜそうしたんですかの部分が今話題の働き方改革
そうですね、
なんじゃないですか。
うん、結婚を機に、女性みたいと言えば女性みたいだけどまあでも大事ですよね、家庭を持って、
うん、
はい、今まで多分がむしゃらに家庭も顧みずというか、
うん、まあ、
自分の生活も顧みず働いてきて、
で結果神健さんっていうサロンは繁盛し、はい、
そうですね、
スタッフさんも幸せになり、はい、っていう話ですもんね。
はい、
うんうんうん、ぜひぜひこちらもね、
はい、
また聞いていただきたいですし、鈴木さんがもしこの音声を聞いてらっしゃるならばこの番組のおかげであるというふうに、
はい、ちょっとツイッターとかフェイスブックチェックしないとですね、
はい、そうですね、そうですね、そういう楽しみ方を僕らはしてみましょう、
はいはい、
そして次に、
はい、
北原さんです。
はい、
ディアーズの、
長野から来ていただきました。
はい、
はい、長野って言っても今やもう収録した時より店舗数をどんどん伸ばしまして、
あの時で、
はい、42店舗
っていう風におっしゃってたんですよね、
は
い、
多分ね今70店舗ぐらい超えてるんじゃないですかね。
すごいですよねあのキャラクターも、
はいはい、強烈な方でしたね。
あんなにこう、はい、なんていうんですかね、理路整然とパーンと話していただける、
はい、そうですね、佐野が話してるような方でしたね、
うん、そうですね、佐野が話している両サイドとも佐野と、
はい、両サイド右脳がないっていう
なんか今思い出しましたけど、はい、あの北原さんの収録の時に、はい、なぜか初め鈴木さんがいたんですよね。
いましたね。
そう、2人仲良し
で、そうだった、はいはい、なぜか一緒に写真撮った覚えがあります。
そうですよね、
はい、
その後もお二人で接待されたりしてますしね、
はい、そうですね、あのもちろんキャラクター的には、まあ、ある意味真反対の方だと思うんですけど、
そうですね、
あのやっぱりビジネス的に共感する部分がきっとお二人あるみたいで、はい、
なんかねこの裏話的に思い出すのは、はい、終わった後の会食でちらっと伺ったんですけれども、はい、まあ、あの当時ですよ、
はい、
家に1ヶ月のうちに帰るのが何時間かだと
そうですね、まだお子さん、はい、確か小さかったと思うのですが、
だったと思います、
はい、ほとんど家にいらっしゃらなかった
ですよね。ほとんど家にいないと、
はい、
でじゃあ衣装とかどうしてるんですかと言ったら毎日買うと買ってこの宿泊先のホテルに送るんだと、
はい、言ってましたね。
言ってました、言ってました。でこの黒いシャツはいくらでねみたいな本当にこう目的のために
削
ぎ落とす部分は全て削ぎ落とすと、
はい、そうですね、うん、はい、面白い、とてもユニークな方だと思います、
はい、そうですよね、
はい、
で北原さんの部分は、
はい、
私に注目したのは、
はい、
まあ、ディアーズ立ち上げ前のアフリエイトで収入を得ていた美容師さん時代、
はいはい、そうですね、多分きっとそれがその後々の美容師人生に大きく影響したっていうのはなんとなく分かる感触かもしれないですね、うんうんうんうん、お願いします。
ちょっと聞いてみましょう、
はい、
何を聞いてもいいんでしょうか。
もう何でもいいですね。ちょっとそのラスト2年間はハサミを置いてこうマーケティング周りとかそういうのを前の職場でさせてもらっていて、
ラスト
サロンを辞めさせてもらってから1年後にっていう感じですね。
あ、なるほど、
はい、実際こうハサミを置いたのは出す3年前っていう感じだったんですけど、はい、そんな感じですね。
なるほど、
はい、なぜ休業されたんでしょうか。
その、前の職場を辞めた時に自分自身が23歳だか4歳のぐらいの時から始めたブログとか、
はいはい、
他の事業とかがある程度形になっていて、はい、こう収入の面ではそんなにこう焦ってるような状態ではなかったんですよね、
は
い、なので本当に美容室やりたいのかっていう時にやりたいっていうのがすぐには出なかったので、うん、じゃあとりあえず休んでみようっていう形で、あの前の職場辞めさせていただいてから1年ぐらいもうひたすらジャンプを読むという。
ああ素晴らしい、
ジャンプ世界ですね。はい、
はい、ということでございました、はい、
1年間ジャンプ
ジャンプを読む ジャンプイヤーというふうにおっしゃってましたね。それはね、こう美容師さんとしての、うん、収入よりもはるかに高い収入がブログだったり、はい、そうアフィリエイト的なもので入ってきてらっしゃったと、
はい、そうですね、うんうん、いかに美容師っていうのが、うん、その時間を使っても稼げないかっていうのを、多分この時期に、まあ、ある意味悟られて、はい、なのでもっと儲かる、まあ、儲かるっていうか美容師が幸せになるビジネスモデルを多分すごくお考えになったと思うんですよね。
そうですよね、
はい、
なんで素敵だなと思ったのは、また改めて何もしなくても生活には困らないけれども、また改めて仕事をしようって言って選んだのがやっぱり美容だったっていうのは、
そうですね、はいはい、それはなんか嬉しい
ね、
はい、
僕たち美容業界のなんか、はい、こうプライドになるなというふうに思ったりします。
はい、
はい、ということで、はい、振り返ってまいりました。
はい、あっという間、
ゲストはじめの3人の方々、
はい
はい、高木さん、鈴木さん、それから北原さんの思い出話を少しさせていただきました。
はい、
今月はこんな感じで、
はい、そうですね、は
い、続けていこうかなと、はい、総集編みたいな感じでやっていこうかなと思いますので、はい、
記憶の彼方から思い出を引っ張ってきましたけれど、
そうですね、だんだんだんだんこう、はい、来週紹介する3人のゲストさんたちっていう風に進めば進むほど近い記憶になってきますんでですね、
そうですね、はいはい、あとこれをきっかけにまた本放送ももう一回聞いていただけると、はい、ありがたいですよね、
はい
はい、
特にあの初期のね、僕たちのまだ初々しい時の、
はい
お楽しみに聞いてください。
お願いします。
はい、じゃあ今週はどうもありがとうございまし ました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。